おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
私昨日も見てびっくり、今朝も見てびっくりなんですが、富士山真っ白なんですね。
はい、そうなのよ。この冬多分一番の白さですよ ね、
そうですよね。
この時期に来て。
そうですよね。
そうそうそうそう。
今年ね、富士山白くなったけど、あそこまで白くなったっていう
のはこの冬一番、
ね、
そうなん
ですよね。
もう毎年ほら、あの富士山、僕 Facebook、SNS に、ね、はい、上げたりしてるんですけど、今年は本当に白くなかったけど、
うね、
もう今年の中では今が一番真っ白。
ねえ、うん、春なのに。
そうなんですよ、ね。まあでもちょうどね、この時期に真っ白になって、うん、徐々に徐々にこれでまた季節が変わっていくんだなっていう感じですかね。
はい、はい、ですね、うん。まあ、今週のテーマなんですが、卒業ということなんですけど、はい、兄貴何かありますか。
まあ卒業はですね、もうする立場はだいぶ遠くになってしまいましたけど、はい、3年目に入って、大学でね、お話をちょっとさせていただくようになってから、卒業させる立場になりまして、はい、で今年もね、先々週ぐらいかな、大学の卒業式があって行ってきましたけど、やっぱりね、こう卒業させる立場でこう学生たちをね見送るっていうのはちょっとなかなか毎年のことながら、その年その年のいろいろ思い出とかですね、ああこいつらも頑張ったなとか、社会出て頑張ってほしいなとか、いろんなね思いがあって、ちょっとこう変わってきたかなというね。そう、 OB たちもねちょっと増えてきますので、はい、ちょっとしっかりとまた気を引き締めて来年も頑張らないととかね、はい、思ってます。上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。前回のおさらい行ってみたいと思います、
はいはい。
前回はプレジデントオンライン、落ちる洗剤より香る洗剤が選ばれる理屈という記事から、うん、売れる商品を開発するためには観察することが大切ということが分かりました。
はい、そうですね、まあ、消費者をよく理解することでヒット商品が生まれること、これ多いんですよね。せっかく調査をしてもその結果を読み違うと的外れな商品開発になってしまうということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい。
今週は東洋経済オンラインの購入直後が物を売る最高のチャンスな理由という記事、
うん、
自分が買う立場で考えると思い当たることが多かったので気になってテーマにしてみました。
なるほど、分かりました。ではいつものようにね、記事の内容を紹介していきましょう。記事では営業交渉力などの研修講師として、5000人以上指導してきた大岩俊幸氏の解説が掲載されています。店舗などで個人向けの営業の話ということなんですが、人は買うと意思決定、購入の意思決定をした瞬間に気持ちが安定する、なのでついで買いをしてしまう、まあ、スーパーやコンビニのレジ周りにはこのついで買いを狙ってさまざまなものが置いてある。このような消費者の心理を利用して家電量販店ではパソコンの購入を決めた人に光通信など通信環境の見直しや、保証延長プランなどを勧められる。同じようにカーディーラーの場合は価格交渉が終わり、お客様が車の購入を決めた後すぐに定期点検の契約を進めてくる。生命保険の営業マンが保険への加入を決めた後にがん保険や入院保険などの特約を提案してくる。そして住宅購入をしたお客様がローン返済に不安を持ったらライフプランや保険の見直しなどを提案するなど、様々なところで活用されているんですね。 お客様が購入した直後が一番財布の紐が緩む瞬間です。ぜひこのタイミングを逃さず、営業マン側お客様側どちらにとってもメリットのある商品サービスもしくは契約条件の見直しなどを提案してみてくださいとまとめているんですね。さてりなちゃんが思い当たることどんなことですか？
はい、私最近車を買ったんですが、
はいはい、
ある程度これぐらいの金額で、うん、こんな形にしましょうっていうのを決めていくんですけど、
はいはいはい、
でいざとなると展示してある車見たりとかね、
はいはい、
あとは今はドライブレコーダーが、
はいはいはいはい、
こと、ああ見た感じで、あこれもつけたいな、うん、あれもつけたいな、うん、そっかドライブレコーダーをつけなくちゃみたいな
はいはい、はい、
なんかねついついなんですよ、なんかこれもプラス、うん、あれもプラスみたいな、はいはいはい、のがありましたね。
あで結構やっぱつけちゃいましたか？
つけちゃいました。でもね途中から、うん、あそれはそんなにいらないって向こうで言われて、うんうんうん、そうなので外すものも出てきました。
なるほどね。
そんな入れんのかみたいな。
あはいはいはい、まあ、そうなんですよね、はい、まあ、ここで解説されている話、まあ、このコーナーでも以前からよく出てくる、まあ、消費者心理についてのお話なんですね。消費者は買うものを買うと決めるまでにいろんな心理状態になるんですね。まずは知るということなんです。ネットやテレビラジオなどの情報発信を受けてその商品やサービスの存在を知るんですね。そこで提供された情報に興味や関心を持つとより買うに近づくわけです。ただ興味のあるものを全部が買えるわけではありません。興味を持ったものの中から自分のライフスタイルや用途に合うものだと判断すると欲しくなるんですね。しかしこれまた欲しいものが全部買えるという人もそれほどいないわけで、お金ができたらとか次にこんな時が来たら買おうというふうに記憶をしてその時が来たら買うという行動に出るわけですね。そして、まあ、今回解説されているのはこの買うという意思決定をした瞬間後の時の心理、消費心理になるんですが、ここで紹介されているのは僕が知る限りですね、もう実は30年以上前から使われている手法なんですね。これ僕がこれを初めて知ったのは学生時代ファーストフード店でアルバイトしていた時なんですが、ハンバーガーとドリンクを注文した人にご一緒にポテトはいかがですかとおすすめする、これ業界用語でサジェスト、まあこれ意味としては提案するとか示唆するということなんですが、こんな取り組みがやっぱありましたよね。これって今でも言われてますよね。
言われてますね、
はい。まあ、コンビニの陳列棚もスーパーやディスカウントストアのレジ横も今回解説されているまさに消費者の心理状態に沿った戦略で作られているということなんですね。
そうなんですね、
はい、
ご一緒にポテトはいかがですか、うん、もうこれね若い時にはもう食べたくなくても入って便乗してる自分がいたんですが、はいはいはいはい、ちょっとね年を重ねてくると、
はいはい、
ちょっとなんとかちょっとズーズーしさも出てきて、はい、いらないです結構ですっていう、ね、言葉が言えるようになってはきたんですけど、
はいはい、
でもね意外に私すごく惑わされて、
うん、
惑わされてって言ったらいいのかな、
はいはいはい、
レジ横でもついつい並んでるうちに買っちゃったりとかね、
はい、
よくあるんです。
そうなんですよね、はい、
ということは兄貴今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは、この地域の商店がこの消費者心理を活用するポイントを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、お客様に喜ばれる提案をして上昇ということになるんですけども、まあ、このような法則というのは多くのお客様にとってなかなか自分ではコントロールできないという心理状態なんですね。である意味、まあ、お客さんが無防備で売り手の話についつい耳を傾けてしまう状況とも言えるんです。だからこそ売り手はですね、自分の売りたいものや会社から売るように勧められているもの、またはおすすめするように言われているものというのをただ提案するのではなく、今目の前にいるお客様におすすめし購入されることでお客様に喜んでもらえるものをおすすめするということがとても大切なんですよね。でこのような状態の時に、例えばこれは会社からお客様におすすめするように言われているんですが市川さんのライフスタイルには必要ないと思いますので、一応勧められたということだけ覚えておいてください、それよりも市川さんこの機会にこのようなプランを追加してみたらいかがですか、市川さんの仕事状況やライフスタイルにはぴったりだと思うんですがっていうふうに言われたら、これ追加購入はもちろんその人との 信頼関係もこう強くなると思いますよね。
確かに、
はいはい、いつも話していますが、お客様に関心を傾け、お客様といい関係を築けるようになる提案というのがとってもおすすめということなんですね。
確かにそうですよね。皆さんに勧めているっていう感じが出ていると、うん、ああね、私だけじゃないしって思うんですけど、はいはいはいはい、私のためにって言ってくれると、うんうんうんって聞いてしまいますね。
はい、そうなんですよ。
そういう風にしていくのが進める方も大切と。
そうなんです。
はい、わかりました。また一つ、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました。うん、兄貴ありがとうございました。以上、乗車兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。